土屋 Earthology
J-WAVE スペシャル土屋アーソロジーボリューム9。この時間は私高島彩と小山薫堂さんでお送りしています。お知らせの前に、はい、火山の恩恵というお話ありましたけれども、はい、こちらは温泉ですね。そうですね、
まさにその通りでございます。
阿蘇もやはりたくさん温泉があるんですかね。
はい、僕も知らなかったんですけど、調べたところによりますと熊本県内の温泉施設の総数のおよそ4割550箇所の源泉が阿蘇に集中しているようですね。なので昔から湯治場としても愛されてきたということで、与謝野鉄幹晶子夫妻とか、あと夏目漱石、種田山頭火なども訪れているようです。そんな温泉郷の中でも今回どうしても行きたかった場所がありまして、そこへお邪魔してきました。
土屋アーソロジー、それでは薫堂さんと大畑雄一さんの入浴の模様をお聞きください。
入浴の模様とはちょっと違うんですけどね。大畑さん、先ほどは火山のことをいろいろとね、学芸員の方に伺いましたけど、
はい、
まさに今我々はその火山の恩恵に預かってる感じです。
まさにですね、
はい、この地獄温泉、
地獄温泉
すずめの湯、いかがですか。ここは
いや、もう堪能しております。もうまさか薫堂さんと一緒に入れるとは。
いや、気持ちいいですね。
気持ちいいですね。
熱湯とぬる湯がありまして、
はい、
今我々はぬる湯の方に、
はい、
ぬる湯だったらもういくらでも疲れそうですね、これは。
そうですね、
38度ぐらいですかね、これは。太陽よりちょっと高いぐらいな。
なるほど
ですよね。
向こうも結構かなり厚めでね、来ますもんね、
はい、でも厚めですけど、うん、こうあちらも結構長く入れますよね、うん、
さっきだいぶ
はい、
入りました、
入りました、
はい、
でもね、ここ実は熊本地震の時に、
はい、
ずっと休業されてたんですよ、被害を受けて、うん、だから県民からするとすごく再開が待ち望まれていた温泉なんですね、はい、で数年前についに再開しまして、
はい、
僕も途中、工事途中に一度だけ来たことがあったんですけどね、
うん、
こうして完全に復活してから来たのは今日が初めてです、
うん、どうしても来たかったっておっしゃってました
よね、はいはいはい、このね、やっぱり湯の質がいいんですよ、うん、
もう色は何でしょう、もう見えないぐらい、
ね、そうですね、
白というか
白ですね、まあ、
う
ん、灰色ですよね、これもずっとぬるいですけど、使ってるとうっすらと汗が額にね、浮かび上がってきて、このあとあっちの水風呂はまた気持ちよさそうですよね。
いや、大畑さんどうでしたか、改めて。
最高でした。
最高ですよね。
最高でした、ありがとうございました、
できればずっと入ってたかったですね。
あっという間に時間過ぎましたね、堪能いたしました、
はい
はい、
改めてですね、この地獄温泉清風荘、なぜ来たかったかというと、2016年の、熊本地震で甚大な被害を被られまして、こちら、
はい、
きっとここまでの復興には大変なご苦労があったと思いますんで、
はい、
お話を伺ってみたいと思います、
はい、
地獄温泉清風荘の副社長河津健二さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
いや、本当にいいお湯でした。
ありがとうございます。
もう、ね、
そうでしたね、
もうずっと入って痛くなるんですけど熱湯とぬる湯、あれどうやって温度変えてるんですか。
あれは自然のままなんですよね。湧いてる湧き方で温度が違って、
じゃああれ源泉があそこ2つあるんですか。
そうです。
違うんですか、あれ。
下でですね、本来だったら火山性の温泉ってものすごく高温で、草津とか、
はいはいはい、
それが地下で冷泉も湧いてるんです
よ、ね、で入り混じって
地下で自然が調合してちょうど人が入れる温度帯で湧いてくる、
あの2箇所に、
はい、
不思議
ですね。これどうしてんだろうって話をちょうどしてたんですよね。
奇跡の湯って言われて。
奇跡の湯ですね。
2016年熊本地震でどれぐらいの被害だったんですか？
です地震自体でこう倒壊するようなあの被害はなかったんですけど、やっぱり基礎とか全部やられてて、でまあ道路が全部寸断されてましたので、まあ、避難ということで、はいはい、ヘリコプターで
避難されて
避難しました、当時お客さんも含めて下の温泉も含めて70名ぐらいいたので、大きなヘリが何回も往復して救出されるような状況ではありました。
あ、そうですか。はい、あ、でも温泉は止まらなかったんですか？
そうですね、まあ、最後にその避難するときに最後に見て回ったんですけど、同じように湧いてたので、どうにか この温泉さえ残ってればどうにか復活、どんな形であれ復活できるなという思いで一旦この場を離れるっていう。
建物をじゃあもう全部建て替えようという話になったんですか？
それはですね、実際梅雨6月に大雨が降って、でさらなる土石流が起こったんですよ。
あ、
それで建物の8割ぐらいがもう完全に使えなくなってしまって。
なるほど。じゃあ地震で倒壊というよりはその後の土石流。
そうですね、地震でまあ地盤が緩んでたところに大雨が降って、普段では起きないようレベルの土石流が起きて、であの山が崩れて全部襲ってしまったので、計画がガラッと変わってしまったっていうところですかね。
でこの状態になるまでに何年ぐらいかかったんですか？
この状態ってスズメの湯を復活するまでにまだ3年かかってます。でいろんな宿泊施設ができるまで4年です、
やっぱり火山のおかげでこの温泉が出てるわけですけど、
そうですね、
火山によって、まあ、火山活動によって地震が起こるわけじゃないですか。地震被害あった時にどんなお気持ちでしたか？
そうですね、実際あれほどの地震が起こるとは思ってなかったんですけど、ちょっと体験したことのないような経験だったので、なんか冷静に地震を振り返るってことはしばらくできなかったですかね。
そういう自然災害が起こった時はどんなお気持ちになられるんですか？
まあやっぱり一から落ち込みますけど、やっぱりこの阿蘇っていうのは自然と共にあると思ってるので、まあこういった温泉とかこの風景とか食とか水とかの恩恵がある分、やっぱりそういうこともあるんだなっていうのは、この阿蘇に住んでる人は多分身についてるんじゃないかなと思います。
じゃあ普段からどこか覚悟してらっしゃるところはあるんですかね？
そうですね、このカルデラの中に住むっていうことはある程度覚悟を持たないといけないのかなっていう、まあ、今回も含めて新たに思ったところではありますけど。
川津さんは地震が起きる前、地震が起きた後で気持ちの中で変わったことはありますか？
そうですね、やっぱり自然を大切に、まあ、しっかり向き合って付き合うっていうところが、まあ、地震を経て強く、まあ、さらに強く感じるようになった、いろんなものに対して軽率に扱うんではなくて、しっかり付き合いをしていくっていうところは、改めて強く感じたところですかね。
いやでもここに長く滞在する方どれぐらいいらっしゃるんですか？
長い方1週間とか、
まあ、
大体当時はで、昔はもう1ヶ月とかだったんですが、時代の変化とともにそれがだんだんなくなってきてるんですけど、まあ、長い方1週間ぐらいいらっしゃるので、
ここ1週間いたら良さそうですね。
1週間ね、行ってみたいね。いろんな時間に入りたいですね、あそこね。
そうですね、あれ夜も入れるんです
か？夜も入れます、ね、まあ、普段気づかない疲れとか精神的なダメージを、そのお風呂スメのに浸かることでこう自分でこう確認するっていう作業が、でそこから復活に向けてっていうところのができる温泉だと。
なるほど、わかりました。今日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
土屋アーソロジー、この時間は私高島彩と小山薫堂さんでお送りしています。先ほどは阿蘇の温泉地獄温泉清風荘の副社長河津健二さんにお話を伺いました。
はい、
2016年の熊本地震で、本当にこう甚大な被害に遭ったところから、
はい、
ここまで復活されてという、その思いも感じましたよね。
そうですね、僕が最初にこの温泉に行きたいなと思ったきっかけは、この社長のお兄さん、川津さんのお兄さんと偶然会ったんですよ。
はい、
それは 熊本地震で電車がこう通らなくなって、うん、その駅をカフェに利用しているような場所がありまして、はい、そのカフェに行った時に偶然この清風荘の社長の河内さんに会ったんですよ。でその時にこう、これうち今温泉入れない代わりにこれ入れてくださいっていう、こう入浴剤みたいなのをいただきまして、でいつか復活したら入りに行こうとずっと思ってたんですけどね。
その思いがここで実ったわけですね。
そうですね。
いや、地震が起きて温泉もね、こう活動、温泉自体はそのままこう湧き上がってたわけですよね。
そうですそうです、はい、
でもやっぱりこう宿としては営業ができないような状況が続いていた。
ね、はい、
そこからこの温泉のありがたみみたいなものも河内さんもね、お感じになってたというふうにお話ありました ね、
で、
ね、
でもやはりその自然の恩恵をいつも受けているので、うん、何かあった時に自然に起こるのではなくて、やはり自然を恐れ敬う、うん、その気持ちを強く持ってらっしゃるってところがやっぱり素晴らしいなと思いました。
そうですよね、あれだけのことが起こったら、うん、なんてことしてくれるんだってこう自然に対する怒りみたいなものが、ね、湧いてきてもおかしくないと思うんですが、やはりこのカルデラの中で暮らしている皆さんにとっては、
はい、
自然に対するその恐れ敬う気持ちっていうの、
うん、そうですね、畏怖の念を持って暮らしてらっしゃる感じがしましたね。
土屋アーソロジー、お知らせを挟んで地形が文化形成にどのように影響を与えているのかをジオリブ研究所の所長辰巳義行さんに伺います。